こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするコーナーです。今日は西宮県税事務所から州税第一課長藤本彩子さんに、県民躍動室総務防災課から宮間隆さんに、そしていつもの石田県民躍動室長にお越しいただいています。藤本課長からはですね、税収確保重点月間について、宮間さんからは会計年度任用職員の募集について、そして石田室長からはアニアンクラブについてお話しいただきます。ではまず藤本さんからお伺いしますね。藤本さんはラジオ初めてのご出演ということで、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと緊張されてます、はい、いや、その笑顔で大丈夫だと思います。では県税事務所について教えていただきたいんですが、県税事務所ではどのようなお仕事をされているんでしょうか。
はい、県税事務所は名前の通り兵庫県の税金を扱う事務所です。国、県、市それぞれにいろいろな税金があるのですが、県税には法人県民税、法人事業税、個人事業税、自動車税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、経由引取税などがあります。県税事務所ではこれら県税の税額などを決定し徴収することが主な仕事になります。
はい、例えば税金を納期限までに納付しないということになると、どんなことになってしまうんでしょうか。
はい、まず原則として法律で定められた納期限の翌日から1ヶ月間は 2.4%、
はい、
その後は 8.7% の年間利率で延滞金がかかります。
はい、
この利率は毎年変動しまして、令和8年度からはそれぞれ 0.4% 利率が上がることになっています。
そうなんですか。
はい、また納期限までに全額納付されない場合には督促状という書類をお送りした上で差し押さえに着手することになります。
はい、はい、
督促状はうっかり納め忘れてしまった方に気づいていただくために送付しますので、督促状が届いた場合は至急ご開封の上内容を確認していただき、早期に納めていただきますようお願いします。
なるほど。ではさらにこの督促状が届いても納付しなければどうなるんでしょうか。
はい、督促状が発送されてその指定納期限を過ぎてもなお税金の納付がない方に対しては滞納処分を行うことになり、
はい、
まずは滞納している方の財産を調査します。財産があるにもかかわらず納付の意思のない方に対しては差し押さえ可能な財産を発見次第差し押さえを行い、滞納している税金を強制的に徴収します。
そうなんですね。具体的にこの財産の調査ってどんなことをするんでしょうか。
はい、差し押さえの実施に先立って、差し押さえの対象となりうる財産があるかどうか、あとその価値などを調査するために法律に基づいて質問検査をしたり強制調査である捜索を行ったりすることができます。質問検査とは滞納者の取引先や勤務先、金融機関などに対して財産調査を実施することができる権限で、法律に基づき本人の事前了解なしに実施します。捜索とは滞納者の住居や事業所に立ち入って机の引き出しや戸棚を開けて差し押さえるべき財産がないかを調査します。でこれは強制調査ですので拒否することはできません。
はい、
でこれらは大変強力な調査権となっていますので慎重に 丁寧に業務に取り組むことを心がけています。
なるほど。先ほどの差し押さえの話がありましたけれども、どんなものを差し押さえされるんですか？
はい、差し押さえは預金、給与、売掛金、自動車、不動産など差し押さえ可能な財産に対して行います。差し押さえを行った財産については金銭は取り立てで、その他の場合は差し押さえた財産を売却して金銭に変えて滞納の税額へ充てることになります。分かりやすい例で申しますと、不動産、自動車、動産などは購買という手続きによって売却され、金銭に変えた後県税の滞納分へ充てられます。西宮県税事務所でも過去に普通乗用車、トラック、タンクローリー、土地、マンションなどを購買した実績があります。
そうなんですね。ところで今月は、
はい、
税収確保重点月間ということですが、それについて教えてください。
はい、兵庫県では毎年12月を税収確保重点月間と定めて、税金が未納となっている方に対する働きかけを集中的に実施しております。例えば納付されていない方に文書を送付したり、差し押さえを集中的に行ったりしています。昨年度の納付率は西宮県税事務所管内で 98.1%、滞納はわずかに 1.9% と多くの皆様にご納付いただきました。大多数の納税者の方々との公平性を意識して、滞納者に対しては徹底した財産調査と速やかな財産の差し押さえを実施していきます。
この一括で税金を納めることができない方もいらっしゃると思うんですけれども、物価とか今ね、はい、すごく上昇してますので、はい、すごく苦しいなっていう時、はい、そんな場合はどうすればいいんでしょうか？
はい、そのような場合ですね、法定納期限までに一括納付が困難な状態になられた場合には、分割による納税の相談も受け付けてます、うん。一括による納税が困難な場合でも、そのままになさらずに早めに県税事務所にご連絡いただけたらと思います。
はい、いろんな方法があるということですね。はい、この分割納付などの対応が可能な場合もありますので、はい、一括納付が難しいなっていう方は放置せずに県税事務所にご相談していただくっていうのがいいですよね。
そうですね。
はい、ところでこの県税はどこで納付することができるんでしょうか？
はい、兵庫県の指定金融機関などやコンビニ、あと県税事務所の窓口などで納付することができます。また令和5年の4月から納税の手段が拡充されまして、地方税統一 QR コードを利用したスマートフォン決済アプリやクレジットカードによる納税が可能となっています。銀行やコンビニエンスストアへ行く手間が省けて、時間や場所を問わずに納税いただけますので、ぜひご利用ください。
はい、では最後にラジオをお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、県税の納付をうっかり忘れておられましても、それは滞納になります。今一度ご確認いただきまして、まだ納められていない県税がございましたら、早急にご納付いただきますようよろしくお願いいたします。県税は教育、福祉、産業振興など私たちの暮らしを支える大切な財源であり、その提供には多大な費用がかかります。税はこのような公的サービスの費用を賄うものですが、皆さんが互いに支え合って共により良い社会を作っていくため、この費用を広く公平に分かち合うことが必要です。税金ってなんとなく納めたくないなといったイメージがあるかと思いますが、どうぞ皆様、公正公平な県民負担にご協力をよろしくお願いいたします。
藤本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては三山さんからお話を伺いたいんですが、
はい、
三山さんはラジオ出演は何度かされたことがあると伺っておりますが、
はい、一度ありまして、今回で2回目となります。
あ、そうなんですね。
はい、
桜 FM は初めてと ということなんですよね、はい、
初めてで緊張しております。
桜井FM のこう印象とかはいかがですか？
非常にこういろんな設備も整ってまして、はい、素晴らしいスタジオだなと思いました。
あ、素晴らしい嬉しくなってきてしまったんですけど、普段県民躍動室ではどんなお仕事を三山さんはなさっているんですか？
はい、阪神南県民センター全体の人事業務をしておりまして、皆さんがよくよりよく働けるように考えて仕事をしております。
はい、まあ、普段はね縁の下の力持ち的なお仕事をなさっているということなんですけれども、では、会計年度任用職員の募集について今日教えてくださるんですよね。はい、お願いします。
はい、私からは来年の4月から阪神南県民センター管内で勤務いただく会計年度任用職員という非常勤職員の募集についてご案内いたします。一般的な事務の業務を担っていただく県政推進員、税務事務員、管理事務員という3つの職種、合計20名程度の採用を予定しております。仕事の内容を順番にご紹介いたします。まず県政推進員とは、県政推進に係る補助的・定型的な業務、具体的には配属先にもよりますが、例えば書務の仕事や資料の作成・整理、あるいは県のホームページの管理や記者発表といった方法の業務、それから関係団体との調整や会議の運営を行っていただく場合もあります。
はい、
次に税務事務員とは、県の税金を扱う県税事務所というのが阪神南管内では西宮にあります。その西宮県税事務所の窓口で申告書受付やデータ入力、資料整理などの業務を行っていただきます。管理事務員というのは、土木関係の事務所において道路や河川、港湾施設の設備使用許可や台帳等の整理保管などの業務を行っていただきます。
いろんな職があるんですね。
はい、
この募集期間や採用試験の日など詳しく教えてください。
はい、募集の受付は、昨日12月15日月曜日から始まっておりまして、年明けの1月5日月曜日が締め切りとなっております。はい、受付はインターネットのみとしておりますのでご確認ください。選考方法は、応募書類と面接試験による選考を行います。面接試験の日程は令和8年1月20日火曜日から1月23日金曜日のうち、指定する1日、場所は兵庫県尼崎総合庁舎の別館となります。勤務条件など詳細は阪神南県民センターのホームページをご確認いただき、わからないことがありましたら総務防災課総務担当、電話番号06-6481-8047 06-6481-8047 までお問い合わせいただければと思います。なお合格発表は2月中旬頃を予定しております。
はい、阪神南県民センターのホームページをね、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。今日は4月からの会計年度任用職員の採用について、ご案内いただいたんですが、職員の募集は年1回この時期限定でしょうか？
はい、そうなんです。一度にたくさんの職員を募集するのは毎年この時期だけでして、昨年度は非常にたくさんの方にご応募いただきました。私たちの仕事は県民の皆様の暮らしを支える大切なお仕事です。年齢や経験の有無に関わらず、何でも前向きに取り組んでいただける方を歓迎しております。あなたの力がきっと誰かの安心や笑顔につながりますので、ぜひこの機会にご応募ください。またこの時期以外にも必要に応じて非常勤職員の募集を行っておりまして、例えば職員が産休や育休を取得する際などは、その代替職員を随時募集しております。
それはどこで見たらわかりますか？
はい、兵庫県のホームページで随時募集しておりますので、県の機会で働くことにご興味がある方は見ていただければと思います。
ご興味ある方とても多いと思いますよね。はい、だから去年もすごく殺到したんですよね。
はい、
もう今から構えておいていただくといいかなと思うんですが、三山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に石田室長お願いいたします。
はい、私からは改めてアニアンクラブ情報サイトなどについてお知らせします。
今日はそもそもアニアンの由来から教えてくださるんですよね。
はい、改めまして阪神南県民センターの地域情報サイトでもおなじみいただいているアニアンについて改めてお話しますと、実は、天ヶ崎のア、西宮のニ、芦屋のアの頭文字とこの地域を愛する人、人の文字ってひらがなのんって読めますよね。見えますよね。これを組み合わせるとアニアンとなります。それでアニアンクラブなんですけれども、このアニアンは阪神南地域の愛称なんです。
アニアンのんが人だったんですね。
はい、そうなんです。
何だったんだろうと思ってらっしゃった方もあるかもしれないですよね。今日ちょっとやっと分かったっていう方もあるかと思います。確か天ヶ崎市、西宮市、芦屋市の地図をね、縁取ると形がこのワンちゃんの形になるんですよね。
はい、そうなんです。
楽しく盛り上がるイメージキャラクター、アニワンですよね。
そうなんです。はい、はい、あの犬のアニワンです。久保さんはアニワンのピンバッジなどもいつも愛用してくださってますよね。
そうなんです、ここに黄色く可愛くねつけてまいりました。今日も
ありがとうございます。私もつけてきました。
やっぱりそのジャケットとかにすごく素敵に似合いますね。
ありがとうございます。
今日私はカーディガンだったんですけれどもね。
でも、はい、久保さんのブルーのカーディガンにもすごいぴったりだと思います。
鏡も
あ、そうでしたね、
今日は持ってまいりました。オープンミュージアムの時に ね、皆さんにプレゼントされたところにもアニワンがついておりました。
はい、はい、本当にアニワンは情報サイトやポスター、それから先ほどの鏡、こうオープンミュージアムの時のアンケートにお答えいただいた方へのプレゼントなど至るところに登場して、一緒にこの地域の魅力をもっと知ってもらうためにイベントやエリア情報など様々な情報を発信しています。
皆様もぜひウェブやインスタグラムでアニアンクラブと検索していただいて、阪神南地域のイベント情報を入手して、街歩きとかね、それからイベントたくさん楽しいものがありますので、参加されてみられてはいかがでしょうか。はい、本日は西宮県税事務所から州税第一課長の藤本さんに、県民躍動室から石田室長と三山さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3火曜日の午後4時30分からこちら阪神南県民センターです。阪神南の情報満載ですので、ぜひお聞きくださいね。こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。